はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部のトゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はラストナイトイン奏法について話したいと思います。この映画は2021年制作のイギリス映画で、115分、R15 ですね。
うん。
現代も同じラストナイトイン奏法です。
はい。
監督がエドガー・ライトで、脚本もエドガー・ライトと、クリスティ・ウィルソン・キャンズの二人でやってますね。うん、まあ、制作にもエドガー・ライト入ったりとか、いう感じですかね。うん、で、映画 .com の説明を読むと、ベイビードライバーのエドガー・ライト監督によるタイムリープホラー。ん？タイムリープホラーなのか。
うん。
まあいいや。もうファッションデザイナーを夢見て、ロンドンの双方にあるデザイン専門学校に入学したエロイーズは、寮生活に馴染めずアパートで一人暮らしを始めると書いてあって、まあその後にストーリーがある感じですかね。
うん。
はい。では僕から感想を
お願いします。
はい。まあ、僕は、まあ全、まあまずその本作の評価を言うと、
うん、
まあ、まあまあって感じですかね。
まあまあ、うん。はい。
めちゃくちゃ面白いっていうほど僕はちょっと思えなかったんですけど、
うん、
まあ、退屈もしなかったので、
うん、
はい。だから絶賛という感じじゃないですけど、まあ、見てよかったんじゃないかっていうぐらいのテンションですね。
なるほど。
はい。で、まあ、エドガー・ライト監督は、でも、なんていうか、そもそも僕はちょっと相性が良くなくて、
うん。
ベイビードライバーも、多分映画好きの人はみんな好きな作品だと思うんですけど、
はいはい。
僕はあんまり、
お
う。じゃんなっていう。まあ似た作品としてトゥルーロマンスとかあると思うんですけど、
うん、
トゥルーロマンスの方が断然好きというか、うん、まあトゥルーロマンスはすごいもともと好きだったんで、
うん、
まあ、うん。それと比べてしまったりとか。
なるほど。
あとは、エドガー・ライト監督の作品多分、有名なのは結構見てると思うんですけど、
うん、
まあ、ワールズエンドより前の作品とかは結構僕は好きで、なんか監督自身が3フレーバーコルネット3部作って言ってる作
品で、
まあこれなんだ、トリコロール3部作。ケシロフスキー監督のトリコロール3部作ってい
う
のあるんですけど、
うん、
赤のなんだろ
う
みたいな。
うーん、
まあ、カンヌで、パルムドールとか撮ったりしてるような作品なんですけど、うんうん、それの真似してるっていうか、
うん、
まあ、真似っていうかあれですよ、冗談で言ってるだけですよ。
うんうん、
そういう感じで、まあ、三部作って言った時があって、うん、っていうのはスリーフレーバーコルネットっていうのは何かっていうと、
うん、
アイスクリームが出てくるんですね。
はあはあ、
劇中に、
はい。
だから、まあ、三つのフレーバーのアイスが出てくるよ、みたいな、そういう共通点があるよぐらいの感じで冗談で言ってるんで、まあでもサイモン・ペックと一緒にやってたり、
はい、
脚本を一緒に書いてたり、あとニック・フローストっていう、まあ、ちょっと太った感じの陽気なキャラみたいな人がいるんですけど、
うん、
僕すごい好きな人なんですけど、映画の中で。その二人が主人公だったりとか、いろんな共通点がある三部作。
なるほどね、はいはい。
で、ジャンルもその警察を舞台にしてたりとか、
うん、
あとゾンビ映画だったりとか、
うんうん、
異星人ものだったりとか、
うんうん、
SF かな、そういう感じのものだったりとか、うん、その、ジャンル映画なんですけど、そこにこう、そのサイモン・ペックとニック・フロスト二人の人間関係の面白さというか、そういうなんか、うん、そういうなんか良さがあるというか、
うん、
全部コメディ映画なんですけど、
うんうん、
はい、そう、僕はその三部作は結構面白いなと思ってて、
その、どれがその三部作なんですか？
どれがその三部作？ああ、ごめんなさい。ショーン・オブ・ザ・デッドと、
はいはいはい。
ホット・ファズと、
はい。
ワールズ・エンドです
ね。ああ、この三つなんですね。
うん、はい。まあ全部ユーネクストで多分見れる。
はいはいはいはい。
ショーン・オブ・ザ・デッドっていうのは、まあ名前からして、そのゾンビ映画で、
うんうん、うん。
まあもともとその、なんだ？ゾンビ映画がすごい好きで。
はいはい。
それで、ジョージ・ロメロ、いるじゃないですか。
はい。
そのランドオブザデッドっていう映画があるんですけど、うん、それにもだから好きで出演してるぐらい。
あ、出てるんですね。
はい、ランドオブザデッドにちょっと出てるらしいですね。
うん、
で、これはまあだからまあゾンビ映画で、はい、ホットファズっていうのは警官。まあ、副題に俺たちスーパーポリスメンって書いてあるよね。
うんうん、はいはい。
これはだから、サイモン・ペッグがすごい優秀な警官なんですけど、
うん、
なんか地方に飛ばされるんですね。
お
なんかお前優秀すぎて他のやつがなんか働いてないみたいに見えるからっていう理由で。
どういう理由で？
で、そのなんか イギリスのすごい片田舎みたいなところに行ったけど、みたいな話。
うん、
で、ワールズエンドっていうのはなんか、イギリスってパブ多いじゃないですか。
はい、はい。
よく知らないんですけど、なんかそのある村というか町に12軒パブがあって、
うんうん
で、その一晩にそれを全部制覇したら、いいみたいな、なんかあるらしいんですよ、
ね。はい、聞いたことありますね。
あ、ありますか？
多分この映画で聞いたのか、それともなんか、ロンドンを中心に、お話しされてるポッドキャストがあって、そこの中で聞いたのかちょっとわかんないですけど、
はいはい。それにまつわる話なんですけど、はいはいはい、まあ、福材が酔っ払いが世界を救うっていう話なんで、
はい、
まあ、別にネタバレレベルじゃないですけど、なんか、こう、それをやってるうちに、
うん、
その村はなんか征服、宇宙征服されてんじゃないかみたいな感じになってきてみたいな感じなんですけど。まあだから本当にコメディなんですけど。で、まあその話、3つはすごく僕は好きだし、うん、まあサイモン・ペグも面白いですし、
うん、
まあいいなと思ったんですけど、
はいはい、
ベイビードライバーはちょっと僕はあんまり、
お
でもまあ、この三部作もそうだと思うんですけど、
うん、
なんていうか、ストーリーがすごい上手い人ではないよね、僕は気がするんですね。
うーん、
この三部作もさっきから言ってるようにコメディ映画で、
うん、
ジャンル映画なんで、
うん、
なんかストーリー転換が巧みだったりするわけじゃないんですよね。
はいはいはい。
よくありがちというか、
うん、
感じは僕はしてて、
うん、
だから、ベイビードライバーも、ストーリー展開自身は結構ありがちな話な気はしてるんですね。
うんうんうん、
でも、その演出が上手というか、
うん、
その音楽の使い方だったりとか、その、いろんな映画から、まあ、引用だったりとか、
うん、
そういう映画的な描写みたいなのはすごい、やっぱ映画オタクだと思うんで、
はい、
僕前のなんか、先週話した中で、どっかで話したと思うんですけど、エドガー・ライトが好きな映画1000本とか、
うん、ああ、はい。
ネット上
に言われてましたね。
話したじゃないですか。
はいはい、うん、
とか、まあ、このラストナイティン奏法も、このなんか映画を作りにあたって影響を受けた作品みたいなのがネットで上げたりして、
うんうん。もうなんか書いちゃってるみたいですよね。
うんうん、ぐらい、多分映画オタクで。
うんうんうん、
だからま、そういう演出みたいなのはすごい上手だけど、
うんうん、
なんか、脚本賞を取るような感じの人ではないのかなって。そこがちょっと、タランティーノとは違うかもしれないっていう。
なるほどね。
タランティーノストーリーもすごい面白い。
はいはいはい。
作品が多いので。まあ、でもまあ、エドガー・ライトの方が好きだっていう人もいると思うんで、うん、まあ別にそこ、どっちが上とか別に言うつもりはないんですけど、
うんうん、
ちょっとその特徴かなっていう気はちょっとしてますね。だから僕はちょっと脚本が面白い作品が評価高くなる傾向にあるんで、
うんうんうんう
ん、だからちょっと食い合わせが悪いのかもしれないなっていうふうに思ってて。
なるほど。
だから好きな人がいるのはすごいわかります。はい、まあ、音楽が好きな人とかは、本作も含めて、すごいいいんだろうなっていう。
うんうん、
今回もその青と赤の、
はい。
ネオンの使い方だったりとか、はい、うん、服も可愛いですし、
うんうんうん、
主人公女性二人の、その描き方っていうのもすごい素晴らしいと思いますし、
うんうん、
はい。音楽も良かったから、まあそういう点ですごい映画的に、そういう部分での素晴らしさはもちろんあると思うんですけど、うん、その、本作もストーリーは、まあよくある、
うん。
展開かなという気はしてるんですよね、
うんうんうん。うん。
で、ネタバレになるんですけど、このストーリーなのに、最後これはいいのかっていうふうにはちょっと思うんですよ。
うん。
だから男性が、まあ、私も、いきなり最後の話がありますけど、
はい。
男性がなんかこう寄ってきてるたのは、
うん、
主人公のそのエロイズにこう寄ってきてた男たちっていうのは実はその助けを求めてる部分もあるみたいな感じじゃないですか。
うん、なのかなみたいなとこですよね。うん、
はい。で、まあ、いわばサンディが殺してたっていうところが あるわけじゃないですか、う
ん。はい。
でも本作は結構その女性の虐げられている過去の虐げられたことだったりとか、
うん、
そういうことがまあ、テーマの一つであると思うので、
うん、
男性がそういうやられたっていうところをすごい押してくると、
うん、
なんかぼやけんじゃないかなと思って。
うん、なんかいらないんじゃないかなっていう気は確かにね、はい、しますよね、うん。
そこ全く必要なく、普通に殺されたでいいんじゃないかっていう気がしたんですけど、うんうんうんうん、だからそこがなんかちょっと残念だなっていうところで、評価が下がるというか、
うん。なんかね、受話器持って電話かけてくれみたいなね。
うん、
あそこちょっと笑っちゃいましたけど、僕は。なんでだよっていう。
そうそう。そういうところがなんかなっていう。
うん
う
ん、
でもまあ、その、なんか監督が1960年代とかすごい好きだっていうのを言ってたと思うんですけど、
うん、
その愛情っていうか、それはすごい分かって、伝わるというか、まあ、その、ファッションだったりとか、街の描写だったりとか、
うん、
いうのは、まあ、あの、すごい良かったなとは思うんですね。うんうん、で、その、まあ、Once Upon a Time in Hollywood でも描かれてたように、
うん、
まあ、当時を振り返ってはいつつも、それを別に絶賛するわけではなく、
うん、
例えばその、本作だったら60年代のファッションとか、音楽とかは多分すごい好きだと思うんですけど、
うん、
でもその男性優位社会っていうのは間違いなくあったわけで、うん、それについてはだからやっぱ否定したいというか、
うん、
そういう意味でその、まあ、現代的にアップグレードした1960年代感みたいな、
うん、
そこはまあ描けてるかなっていう気はしたんですね。だから、その、すぐその、ああいうこう、芸能の世界で女性が生きていくためには、
うん、
体を求められたりとか、
うん、
なんか知りたげられたりとか、
はい、
そういうことがたくさんあるっていうのは、まあ、僕は別に、その、中の人ではないですけど、うん、まあ、よく聞くことではあるので、
はい、
そこをまあ、掘り返して、女性のその、権利というか、
うん、
それをこう、改めて描くっていうのは、まあ、良かったかなっていう気がしますね。
うん、
だからこそ最後の展開はちょっと残念かなっていう。
うん、
もうちょっとなんかサンディの、まあサンディ的な人、まあ、サンディはもちろん架空の人物でしょうけど、サンディ的なことに、目にあった人たちの弔いのために描いてもよかったんじゃないかなって気がするんですね。
うん
うんうん、で全然関係ないですけど、僕この予告を見てて、はい、予告はあんま見てないんですけど、名前を聞いてて、
はい、
ニューヨークの話だと思ってて、ずっと。
おー。
なんか、ソーホー地区って、ニューヨークのソーホー地区ってすごい有名なんですよ、
ね。あ、あるんですか、ニューヨークにも。
はい。ビューズとか結構有名
で。そうなんだ。
で、イギリスのソーホー地区って僕知らなかったんですね。
うん。僕はどっちも全く知らなかった
です
。
で、この作品を見てから、あ、うん、イギリスの話なんだと思ったんです
よ。あ
で、調べたら、ニューヨークのソーホーっていうのは、その、前はイギリスの双方から付けられた名前。
なるほど。
なんとか
銀座みたいな。
そうそうそうそう。みたいっぽくて。
やっぱそうなんですね。
イギリスの影響を受けます、
なるほど。
で、もともとはその、あれ、なんかそういう、こう、まあ、なんていうのかな。売春がある、ような街らしいですよね、
うん、
イギリス
に。
だからそれも含めて今作でそういうのを描いてるっていうか、うん、あるのかもしれない。
なるほど。
うん、全然勘違いしたな。で、あとはすごいいいなと思ったのは、
うん、
エロイーズが、まあ、イギリスに出てきた時の、
はい、
彼女の心理描写みたいなのは、
うん、
すごい効いてたなというか、
う
まいなと思ったのは、あったな、
うんうん。
あの、前田あっちゃんの、旅の終わり、世界の始まりって言ったじゃないですか。
はいはい、
あれもなんかその、異国での彼女の不安な感じみたいな、それからちょっとおかしくなっちゃうんじゃないかぐらいの、こう、描写がすごい上手だったと思うんですけど、
うんうんうん、
それに通ずるっていうか、
あ確かに。うんうんうん、
なんか一人で出てきて、うん、いきなりなんかタクシーのおじさんになんかセクハラされて、
うん、
なんか待ってるんじゃないかみたいなところとか、うんうん、で立て続けにその寮のやつが嫌なやつだったりとか。
うん、最悪です。
でもなんか大学、僕は、その、大学で東京に出てきたんですけど、
はい、
まあ、やっぱ不安な部分ってすごいあって、
うんうんうん、
それは男性だからそんな嫌な目はそんなにあってないんですけど、
うん、
僕その男性ですらやっぱ不安さっていうのずっとあったんで、
うんうん、それはそうですよね、
うん。彼女 女性の彼女が、しかもすごい田舎じゃないですか。
うん。
だから、すごいそういうのあるだろうなっていうのは、思って、だからあの日描写は本当素晴らしいし、まあ、あれがあるから後々に聞いてくるわけじゃないですか。彼女自身がおかしくなってしまったのか、
うん、
そもそもなんかそういうの本当に見えてるのか、見えてるっていうか、実際にあったかなのかっていうのを、
はいはい、
観客がこう分かんなくなるというか、
あの、
透明人間タイプというか、
はいはい、そうですね。あれを思い出しましたよね、やっぱり、ね。
はい。
うん、
だそれはやっぱり映画監督としての力量があるだろうなっていうのはすごい思いました。
うん、
はい。まあ、そんなとこですかね。
うん。
はい。じゃあ、おとけいさんお願いします。
はい。僕は、微妙だったなっていう感じです。はい。
はい。
監督作としては、
はい、
エドガー・ライトの作品は、ベイビードライバーしか多分見てなくてですね。
はい。
先ほど松さんがおっしゃった三部作なんかは、
はい。
見てないので、
はい、
ちょっともったいないなっていうところはあるんですけども、あの、はい、そのコメディの部分を知らないので、そのエドガー・ライト監督の。
あ、
ちょっとなんとも、そこはわかんないですけど、まあ、どっちかといえばベイビードライバー寄りの作品なのかなという気はしますね。うん、
すね、
音楽に。
シリアス系ですよね。
そうですね。はい。面白い作、あの、コメディでは全然ないので。
うん
うんうん、で、まあ、作品としてはベイビードライバーの方が僕は面白い。かなっていう感じなんですけど、
うん、
このラストナイトイン奏法と比べると、
あ、
うん、で、まあ一番最初の序盤がこの作品の最高潮で、
は
い、こうだんだんつまんなくなっていったっていうか、だんだん魅力がなくなっていった感じは僕はありますね。良、
はい、
かった点はまあ三つほどあってですね。
うん、
まあ一つ目は何はともあれですね、主演のトーマシン・マッケンジーが大変美しいというところですね。
うんうん、
まあ、特に冒頭のシーンですけども、
はい、
まあ、この映画の中で一番僕がいいシーンだなと思ったぐらいなんですが、その家の中でオードリー・ヘップバーンの真似みたいなことをしててですね、うんうん、あの、自分で新聞紙かなんかで作ったドレスみたいのですよね、多分ね。あれを着て、その、優雅に踊ったりとか、なんか、ポーズを決めたりしているところですよね。あそこのシーンがとても良くてですね。まあ、彼女自身がすごい美しいっていうこともあってですね。
うん、
僕は勝手に、21世紀のオードリー・ヘップバーンが現れたなって思ったぐらいなんですけど。
まあ、でもなんかそれは、ちょっとごめんなさいね。
はい。
なんかいや、なんか、意味あるというか、
うんうん、
なんかあれ、ティファニーで朝食を、ポスターあったじゃないですか。
そうですね。はい。
あれ、おとけさん、マトリックス見たんですっけ？
4。マトリックスは、
まだ見てないですか？ 2
まで見ました。
で、今回のレザレクションでも、出てくるんですけど、うん、まあ、これ全然ネタバレじゃないから、ちょっと言っていいですか？
ティファニーで朝食を。
はい。
はい、どうぞ。
で、それちょっと大事なモチーフなので、
へー、
ティファニー朝食をご覧になりました。
あ、は見てないんですね。
はい。あの、まあ、結構問題がある作品だと言われてるんですけど、
うん、
まず日本人が出てくるんですけど、すごい差別的な表現されてる。めちゃくちゃ差別的な表現されてるんですけど、
はいはいはい、
僕はまあ全然いいんじゃないかと思うんですけど、結構問題になってるぐらい。で、それは、まあそれは置いといて、
うん、
本作とか、その、レザレクションと関係してる部分としては、
はい、
オードリー・ヘップバーンが、
うん、
まあ、娼婦ではないんですけど、
うんうんうん、
男性、お金持ちの男性と愛人関係みたいな感じでお金を稼いでる人なんです
ね。はいはいはい。設定として、まあ、そうですね。はいはい。
で、だから、こう、いろんな男性と、
うん、
を家に呼ぶみたいな、
うんうんうん、
ところがあって、で、男性の力で自分がのし上がっていこうとする、
うんうん、
女性の像みたいな感じ、うんうんうん、代表として多分今回でも描かれてて、
うん、
だからレザレクション、まあ、ご覧になったらそういう部分っていうのは多分描かれるんですけど、それと本作でも、だから結局サンディがそういうところだったわけじゃないですか。
うんうんうん、
そこで通じてるというか、だからそういうふうにオドペさんがその、オードリー・ヘップバーンを思い出したっていうのは、
はい、
そのティファニー朝食を見てる人からすると、すごいいい効果だったんだ
よね。なるほどね。
はい、すいません。
いいじゃ
ない
です
か。はい。
その辺はちょっとパンフレットにもそういうことは書いて
ありましたね。あ、書いて
あり
ました。あ、そうですか。うん、めちゃめちゃ恥ずかしい。
いやいやいやいや、そんなことないです。そんなことないです。なんか、要はその、もう一個、二作品ぐらいその映画のポスターが貼ってあるみたいなんですけど、
うん、あ、そうですね。
どっちも主人公の設定がなんか、娼婦っていうか的な主人公なんです、実は、みたいなことがちょっと書いてありましたね。
そうそう、
いやいや、すいません。いやいや、ありがとうございます。
いやいや、
いいと思います。
話して、
いや、いいと思います。
書いてるっていう。
そんなことないです。で、マトリックスなことは全然関係ないんで、あ、書いてはなかったね、もちろん、はいはい。うん。ありがとうございます。まあ、まあ、1点目はそこ、まあ、トーマス・マッケンジーの件ですね。はい。で、まあ、2点目としては、まあ、これも前半になるんですけど、その鏡を使った演出ですよね。うん、その、主人公のエロイズと、まあ、中に映ってるサンディという、まあ、60年代にいたであろう女性の姿が重なる感じですよね。
うん、
重なっていったり、こう入れ替わったりとか、そういう演出的なものですよね。
うん、
まあ、あとは音楽とか、ダンスとかそういうものもありますけど、あそこのシーンがとても、何ですかね、あそこ、ああいうところ、なんて言うんですかね、お店バーというんですか。踊るところでもあるし、みたいなところですけど、はい、ああいうところの、あそこの中入ってからの、まあ夢の中ですけど、
うん、
シーンはすごく、まあ、見てて面白いというか、
うん、
よかったですね。で、あとは、三つ目としては、まあラストの展開はちょっと僕は、何ですかね。あれは予想はできなかったですけど、結局、うん、あのおばあさんがサンディだったっていうことですよね。うん、そこは全然、はい、そうだったのかっていうふうに思いましたけど、まあ、その展開と、その、最後に、あのおばあさんとエロイズがちょっと抱擁して別れるみたいなところですよね。
うん、
その、まあ、エロイズは、その、あのおばあさんに殺されそうになったわけですけど、
はい、
実は、彼女がサンディだった、まあ、辛い目に遭ってたんだってことを知って、まあ、抱擁するというか、
うん、
その彼女の痛みというか苦しみみたいのを、まあ、認めてあげるというか、分かってあげるというか、いう、まあ、ちょっとシスターフット的な演出ですよね。
うん、
まあ、そこはまあ、良かったかなとは、思いますね。まあ、突き放してよ。あの、警察に突き出すみたいないう展開ではなかったんで。うん。まあ、その、そこへの理解というか、
うん、
いうところは、もちろん殺人は良くないですけども、
はい。
うん。というところは、まあまあ、わかるなっていう感じはしましたね。
うん。
うん、で、あとは気になった点になるんですけども、
はい。
まあ、ざっと、うん、6つぐらいありますけども、
はい、
一つはですね、まあ、エドガー・ライト監督が描きたかったものが、はっきりとは僕の中でちょっとわからないんですけど、
はい、
それと、その、今回の映画の、まあ、ジャンル的なものの相性みたいなのあんま良くないんじゃないかなって思ったんですね。
う
ん、で、まあ、予告を見た段階だけであれば、はい、なんだろう、すごい音楽映画なのかなというのと、まあ、その60年代をフューチャーした映画なのかな、ファッションもそういう感じかなって、はい、そういう、映画かなっていう感じなんですけど、うん、見ていくと実は、なんだろう、ホラーみたいな感じだったりとか、
うん、
ちょっとミステリーみたいなところもあったりとか、
はい、
そういう、ジャンルを転換させてるというほどじゃないかもしれないですけど、思ってたのとちょっと違うなみたいなところがありますよね。
うん、
で、そういう、そのホラーとかミステリーみたいなものを描きつつ、一方でその先ほどちょっと話しましたけど、その女性の性的搾取みたいなものの 歴史というか、まあ、今でもありますけども、そういうものを描いてるんですよね。で、それの組み合わせがあんまり相性があんま良くないような気がしてですね。
うん。
うん、その、監督が、そういう性的搾取みたいなものについて何か言いたいんであれば、
うん、
うん、なんか、もっとストレートに描いても全然良かったんじゃないかなって思ったりとか、うん、例えば、 ちょっと前に話しましたけど、題名が出てこない。プロミシングヤングウーマンみたいな感じとか、
はいはいはい、
まああれはもうストレートに女性が性的搾取というか、まあ性的暴行でしたけど、
うん、
あれは。そういうのをされて仕返しするっていう感じの映画ですけど、まあ、わかりにくいなって思ってしまいますね。ちょっとこの作品の全体的な構成として。
だ最後の展開がなければよかったかもしれないですね。過去にそこにいた人が本当にその亡霊として見ちゃった。
うん、
だからこういうことがあったっていうことだけであって、殺したとかじゃなくて。性的搾取だけがあったっていうことを、
はいはい
はい、だけをその話して、うん、別にそれでも成立するじゃないですか。
そうですね。
別に誰があれだって別に言うわけじゃないから。
うん、その、ネタバラシみたいな点ですよね。おばあさんがみたいなところですよね。
は
い
は
い、
まあ、それかも、もしくは、殺人も起きてない。
うんうんうん。
その、搾取だけがされていたっていうことだけを描写しても別にいいわけで。
うん、うんはい。だから、単純に、そういうものに、こう、絡め取られていってしまったサンディみたいな女性を、エロイーズが救い出すとか、なんとか助けようとするみたいなお話で終わっても全然、良かった気がしますね、うんうん、確かに。
はいはい、うん。時間を超えて、助けられるみたいなことがあれば。
そうですよね。うん。うん。だからそういう、あ、途中からそういう感じになっていくのかなと思いつつ、
うん。
うん。でも、なんら、こう、助けることがあんまできなかったりみたいなことはちょっと。
うん、
まあちょっとなんかその、壁を、窓ガラスを突き破って、こう、
うん。
サンディの方へエロイーズがこう、干渉するみたいなところはちょっとありましたけど、う
ん、はい。
うん。まあ、だからといって何か変わったわけではないですよね。うん、過去に起こってしまったことなので、
うんうん。
その辺がちょっと難しかったですけども。うん、まあ、なので、逆に、そういうものを、その、性的搾取の要素を、もしかしたらただただちょっと入れただけだったのか、
うん、
なんて思っちゃうぐらいちょっと微妙な主張だったかなってちょっと思ってしまいましたね。
うん、
うんというところが一つですかね。で、二点目としては、やっぱり、まさにも脚本がっていうことをおっしゃったんですけど、説明が足りてないところとか、ちょっと筋が通らないようなことが、まあ、ところどころあるかなっていう感じですね。例えば、母親のことがあんまり描かれてないなっていうのはちょっと気になって、そのエロイーズは母親の霊なのか何かわかんないですけど、まあ鏡に映ってるのははっきり最初から見えてたわけですけど、はい、かといって母親は何も喋らないですし、ただこう見守ってるだけというか、
うん、
最後にもまあ出てくるんですけど、
うん、
その霊的なものが見えてる理由とかですね、そのエロイーズにどうしてそういう能力があるのかとか、うん、だからそういう説明がないので、ちょっと納得がいかないというか、もうそういうもんですと言われたらそれまでなんですけど、
うん
まあ、想像の仕様はあるんですけど、母親も、そのロンドンに行って、みたいなことはおばあちゃんが言ってたんで、多分。
うん。
母親も実はそういう目に遭ってたんじゃないかとか、
うん。
想像の仕様はあるんですけど、ただ何も明言はされないんで、わかんないなっていうところは、あるかな。うん、まあ、エロイーズもそういう目に合いそう、合うかもしれないので、見守ってくれてた、みたいなところなのか、ちょっとその辺がわかんない。なっていうところはありますね。
うん、
あとは、サンディとエロイズの関係なんですけど、最初はなんかこうシンクロして入れ替わったりとかいろいろしてたんですけど、
うん、
途中から別に一心同体っていうわけでもなくて、こうなんか、エロイズが傍観者としてサンディを見ているみたいな風になるじゃないですか。
うん、はい。
なんかその辺の違いがちょっとよくわからなくて、
うん、
どういう時は一緒に動いてて、うん、どういう時はこう離れてるのかみたいなところとか、あんまりこう、一貫性がないなってちょっと思って、
うん
うん、まあ何か描き方でそういうのは一応あるのかもしれないですけど、そこはちょっと一回見ただけでは僕はちょっとわからなかったので、
うん、僕の解釈だと、自分と同じ考えの時は、一緒なんだけど、
うん、なるほど。
みたいな感じなのかな。
あ、気持ちが離れていって、そうは、はい、私はそうはしたくないな、みたいなこととか。
はい。
うん、うん。
傍観者になってるのかなって、うん、まあちょっとわかんないですけどね。
うんうんうんうん、そう言われれば、納得は一応はできますかね。うんうん、確かに。うん、はい。あと3点目としては、ま、主人公はま、基本エロイーズなんですけども、
はい、
彼女の心情が、行動原理みたいなのちょっとわかりづらいところがあって、
うん、
その、まあ、夢の中でサンディに出会うっていうのはわかって、最初はそうですよね。で、彼女にちょっと憧れるというか、髪の色を変えてみたりとか、まあ、そのインスピレーションで、洋服を作って、ドレスみたいなのね、作ってみたりだとか、最初は結構なんかいろいろなことがうまくいくわけですよね。うん、まあ、あそこは見てて、まあ、楽しいというか、
はい。
なんか僕はエロイズがこう、最初は、その、服を作ることに興味があるというか、そこを勉強してるんですけど、
はい。
なんか最初にその、オードリー・ヘップバーンの真似をしていたのを見てたんで、
うん。
なんか彼女自身がこう、モデルになっていって成功するみたいなことがあるのかなとか、その、サンディの影響とかもあって、はい、自分が踊ってみたりとか、歌を歌ってみたりとかいうことを、やるのかなと思ったんですけど、まあ別にそうでもなかったですよね。
うん、
まあ、そこはまあいいんですけど、そう思ってただけなんですけど、僕が。で、途中からその、夢が、これが過去に起こった現実なんじゃないかみたいなことを思い始めるわけですよね、エロイズが。
うんうん、
なんですけど、その、そう思って思い込んで、その、警察に行ったりとか途中するわけじゃないですか、エロイズが。はい、相談しに行ったりとか。はい、もちろん、彼女が夢の中で見たお店ですよね。R っていう頭文字がついてる、なんかその、実際に昔、夢の中で見たし、実際に今にもあるお店が、こう、
はい。タイマッサージ
タイマッサージ見つけるんですけど、
はい。
まあ確かにそれは一つの説得力がある証拠にはなるかと思うんですけど、
はい。
ただ、その、サンディという女性が昔いて、こう、男たち、男に、ジャックか、ジャックに、という人物に刺されて殺されてしまったんだ、みたいなことを、警察に調べてくれ、みたいなことを言いますよね。そこまでする、なんか確たるものがあるかなってちょっと思ったりとかして。
ああ。
うん。
うん。まあ、僕の解釈でいいですか、はいはい。なんか彼女はもうそれまで、
うん、
もう変なもん見るってもう、確信があるから
、
そう。これはもう本当だって思い込んだのかなって。
なるほど。
あそこでパッと見ただけだったら絶対しないと思うんですけど、うんうん、お母さんもちゃんと見てるっていうのが。
なるほど。今までのことがあるからってことですね。慣れてるというか。あ、なるほど。
まあでもどちらにしても、それが信じてくれるようになるとは思わないはず
ですね。そうですね。その、見ず知らずのっていうかね、警察官であっても、いや、さすがにそれを信じてくれるとは、思えないし、エロイズ自身も思ってるのかなっていう、そんな話をして。うん。うん、もちろんその、一人女性警官みたいな人は、ちょっと、気を、
はいはい、
かけてくれてね、
はい。
言葉をかけてくれるっていうシーンはありましたけど、まあそういう人もいるんだなっていう感じはありましたけど、でも男どもは彼女が帰ったと思って笑い物にしてたりとかね、そういうシーンありましたよね。うん。うん、まあ、ちょっとそこが気になったところですね。そこまで信じれるっていうのは僕にはちょっと理解できなかったっていうところはありますね。
うん。
うん、なんか、ちょっと無理やりな展開じゃないかなって思ったのは確かに、そこはあったかなってところですね。
うん、あれちょっと僕、全然分かってないのか忘れちゃってんですけど。
はい。
あれ刺されたじゃないですか。
サンディが？
はい。
はい。
でも、おばあさんじゃないですか。
はい。
生きてるじゃないですか。
はい。
それってどういうことになったんでしたっけ？
あ、だからその、多分刺されてないってことですよね、本当は。
はい。
なので、だから、そう思うと、その夢が全部事実っていうわけでもないってことですよね。そうですよね。 そうすると余計に、あやふやになってくるじゃないですか。彼女が見ているものが。
その、自分が、ある意味殺された。
うん。
その自分自身の存在意義みたいなのが殺されたっていうことのメタファーとしては、
まあまあ、
あり得るとは思うんですけど、うん、実際に殺されてないわけですよね。
はい。まあわかんないですよね。
だけそういう、うん、そういう心理描写みたいなところが見えちゃうんだっていうところがあります。
そうですね。ミスリードですよね、あそこは明らかに。
うん、他とは違いますよ。他は多分本当に起こったことを見てしまって、うんうんうん、
そうするとちょっと信憑性がなくなっちゃうとこがありますよね。うん、そのエロイズが見ているものの、
うんうん。
だからちょっとそこがあんまり上手じゃないんじゃないかなって思ったりとか、うん、もう一個ミスリードという意味で言うと、その、金髪の、ごめんなさい、白髪の老人ですか、その、怪しい老人がいるじゃないですか。で、あの老人がジャックだと思い込むわけですよね、うん、エロイズは。
はいはい、
なんか、あの老人は言ってることがよくわかんないことが多くて、うん、何が言いたいのかなっていう感じで。
まあ。
だから、なんか、うまくないミスリードだって僕は思ってしまったんですよね。刑事、なんだろうなってちょっと薄々思いつつも、
うん、
ジャックと思わせたいのかなみたいなミスリード。
でもあれであの状態でジャックと思う人はなんか多分いないっす
ね。うん、ちょっとね。
あまりに思わせぶりすぎるし。
うん、そう。ちょっとそこは無理やりじゃないかな。ちょっと思いましたね。うん。あんま上手くないなって思ってしまって。うん、やっぱり刑事だったかっていう。しかも引き殺されて死んじゃうみたいなね。うん、あれはひどいなって思ってね。うん。それから4点ですけど、まあこれは個人的に、いつも僕が言うようなことなんですけど、ルームメイトがいますよね。
はい、
最初に同じ部屋になった、
はいはい。
あのルームメイトがですね、僕にとってはちょっとノイズでしかなかったなっていうキャラクターですね。
クソ野郎みたいな。
クソ野郎みたいな。
しかも別に罰を受けないみたいな。
そうそう。ハサミで刺されそうになるシーンがあるじゃないですか。
はいはい。
あれで目ん玉くり抜くぐらいのことがされてたらまあ許すんですけど。
でももう、エロイズは再起不能
です。そうですね。そうなんですけど。じゃないんだったら別にあのキャラクターが、もちろんその寮から出るためにはあのキャラクターが役に立ってるんですけど、うん、別に寮から出ていく理由としては別に他にも理由は考えられるんで。
しかももうあそこで終わりでもいいですよね。
その後、
そこから出てこなくてもまあいいよ
ね。そうですね。必要にこう嫌がらせしてくるのとか本当に鬱陶しいなって思って、もうこいつ出てこなくていいよって思っちゃって、うん、最後まで出てくるじゃないですか。
うん、
最後のファッション。
まあ、確かにあの後の嫌がらせがなくなったとしてもそんなに作品として変わらない
し
も、
うん、
しますね。確かに。
なんか嫌な気分になるだけだなっていう感じなので、うん、個人的には好きじゃないなっていう感じですね。うんうん、あとは、その、亡霊みたいなのがね、ずっと見えてはくるわけですけど、はいはい、途中から、中盤から。はい、その、ゾンビみたいな演出ですよね、うん。手がブワーって出てきて、街中でも出てくるんですけど、
は
い、ちょっとあの演出がですね、くどいなって思って、結構長いですよね、あれが続くのが終盤が。もういいよって思って、僕は。
うん、僕でもあの顔の表現の仕方はすごい、
は
い、い
い
なと思いましたね。
はいはい、
長いかどうかということではなくて、
うんうんうん、
はい。あんまないじゃないですか、なんか。
うんうん、
総称としての男性の描き方は、確かに男から見ても怖いし、うんうん、気持ち悪いな
て、うんうん。はい。ただ、男っていうだけの、おっさんみたいなだけの表現ですよね。うんうん。のっぺらぼうみたいな感じ。
うん。
う
ん、
確かに、あれは良かったかもしれないですね。うんうんうん。
確かに多いですね。
ちょっとね、これはなんでゾンビ映画なのかって思っちゃうぐらい、終盤、手が出てくるんで。
はい、
あとは、ラストにその、エロイズの、ま、学校でのファッションショーみたいなのがあるじゃないですか。
はい。
そこの出てくる衣装が、なんかあんまりいいと思えないっていう。
僕もそう思いました。
これなのっていう。あれ最初に作ってたやつどうしたのみたいなふうに思っちゃって。なんであれ出てこないのかなとか思ってる。
うん。嫌な思い出になっちゃった。
そう。うん。まあ、僕はいつもその、ファッションショー的なものを見て、なんか、 ああ、いいなって思うことは、まあまあ、ないので僕の感性はそんなもんなんですけど、かといでも、あれはなんか、わかんないです。詳しい人に聞いたらわかんないですけど、微妙な気がして、衣装が最後の、彼女自身がね、着て歩いたっていいわけじゃないですか。映画的には。
まあ、映画的には。
絵になるんで。
うん、はいはいはい。
っていうか、どっちかっていうと見たいのはそっちなので、僕は。最初のね、オードリー・ヘップバーンの感じもあって。まあまあまあ、仕方ないですけど。そんなところですかね。はい。
ありがとうございます。
いい。
うん、我々はちょっとエドガー・ライト、あんまり相性良くないですね。
はい。まあ、コメディを、ちょっと見てみたいと思います。はい、せっかくなので、はい。そっちは、ハマるかもしれないので。
あ、そうですね。うんうん、サイモン・ペックとニック・フロストのその関係性が僕は最高だなと思います。また作ってほしいなぐらい。
はいはいはい。
で、なんか、ベイビードライバーはアメリカの舞台の映画じゃないですか。
うん。
おそらく。
はい。
でも、それ以外は全部イギリスなんで。
はいはい。
やっぱ、イギリスの方が僕はやっぱ、なんか街並みとかあってそうな気は。するんですね。
なるほど。
あれ？そうですよね。ベイビードライバーはアメリカですよね。
ね、ちょっと、そこはね、調べないと僕は、
雰囲気のダイナーな雰囲気とか。
ああ、そうですね。確かにね。うんうんうんうん。多分そうだと思います。適当なこと言ってますから。
監督めっちゃかっこいいですよね。
まあね、監督はね。
なんか挑発で、なんか写真を見る限りすごいかっこいい、
うん。
他に何かありますか？
そうですね。まあ、結構、エドガー・ライト監督は、
はい、
映画オタクっていうこともあって、
はい。
その、いろんな映画のオマージュっていうか、なんかそういうものをね、映画に入れてるっていうところなんですけど、
はい。
どうなんでしょう。別に、そこを批判するつもりはないんですけど、もちろん、映画に詳しい方にとっては、
はい。
面白いところではあると思いますし、まあ本人もそうやって好きでやってるんだと思うんですけど、
うん。
映画全然詳しくない人にとっては、何も、伝わらないっていうところが残念だなっていう。オマージュがあったところで何もわからないじゃないですか。
うん。
うん、なんか、もうそれ仕方ないんですけど、うん。だから何っていうところになってしまうんで、うん、うん、しょうがないところですけどね。
まあ、いろんな層に味わえさせてほしいっていうのはあるかもしれない、
ね。なるほどね。
その何も知らない人も楽しめるし、
うんうんうん、
まあ楽しめてるかどうかわかんないですけど、
うんうん、
まあ、監督の意図としては、
うんうん、
映画を詳しい人にも、
うん、
味わう要素
がある、うん。そうですね、
うん。
あんまりそっちに力を入れられてもっていうところはありますかね。うん、やっぱり、できたら一本で完結させてほしいっていうところは、もちろんあるんで、
うん。まあ過去作を全然知らなくても、う
ん。まあシリーズもだったらね仕方ないんですけど、うん、これとこれとこれとこれを見ていることが前提みたいな映画の作り方をされると、もちろんこれはそうじゃないですけど、そうじゃないですけど、そういうことをされる監督もいるので、たまに。
あ、
うん、どうなのかなって思ってしまうってとか、ありますね。まあ映画好きのためだけのものではないので、やはり映画っていうのは。うん、特に僕は古い作品に関してはすごい疎いので、わかんないところが多いんで、はい。
あんま僕も見てなかったですね。なんか影響を受けた作品に挙げていたやつは、
結構古い、
うん。60年代ぐらいの作品が多いですね。ね、
うん、
ね、
うん。はい。
そんなとこですかね。
そんなとこですかね。はい。
はい。では今日はラストナイトイン奏法について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。